Podcast KBS from Kyoto.改めまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、小さな喜びの積み重ねについて、今日4月11日はガッツポーズの日と言われています。1974年、ボクシング WBC 世界ライト級タイトルマッチでガッツ石松さんがチャンピオンと対戦し、勝利しました。その際、両手を挙げて喜びを表したガッツ石松の姿を新聞記者さんがガッツポーズと表現したことから広く知られるようになったそうです。しかしこのガッツポーズはその前にボーリング選手がストライクを決めた時にもうすでにガッツポーズと命名していたそうです。腕をぐっと上げて拳を握りしめるあの仕草、皆様も一度はされたことがあるのではないでしょうか。これは一言で言うと、勝った、嬉しいという感情が、体の動きとして自然に溢れ出たものだと言われています。考えてみますと、この腕を上げるという動きは世界中で共通してて、勝利、達成、優位を表すサインになっています。実はこれ、頭で考えてやっているというよりも、感情が先にあって、体が後からついてくる、そんな動きなんですね。嬉しい時思わず手が上がる、やったーと声が出る。これは脳の中で、喜びや興奮を司る部分が働いて、体も一緒に反応している状態だそうです。動物も同じなんです。飼った時、胸を張ったり、体を大きく見せたりします。つまり、ガッツポーズとは、命が喜びを表現している姿とも言えるんではないでしょうか。けれども、私たちの人生はいつもこのガッツポーズができるわけではありません。むしろ、どうしてこんなことになったの？頑張ったのに報われない。そんな日も多いのではないでしょうか。悔しいとき、悲しいとき、思うようにいかないとき、そんなとき、とてもじゃないけどガッツポーズなんて取れませんよね。では、ガッツポーズが取れないとき、私たちはどうしたらいいのでしょうか。ここで仏教の教えに少し耳を傾けてみたいと思います。仏教では、思い通りにならないことも人生である。思い通りにならないことも人生であると教えられています。世間では思い通りになるにはどうしたらいいのか、思い通りになる方法を考えるという、本は割と多いですよね。すると思い通りにならない場合にはやっぱり最終的に仏の力をもらう。それが仏教の教えだと思っている方もいるかもしれません。しかし仏様は4つの苦しみと書いて四苦、生老病死という4つの苦しみは誰もが抱える現実だと教えてくれたんです。生きる苦しみ、老いる苦しみ、病になる苦しみ、やがて死ななければならないという苦しみ。苦しみというと辛いことだけを思い浮かべがちなんですが、実はもっと深い意味があるんですよ。思い通りにならない。変わってほしくないものが変わる。手に入れたいものが手に入らない。それが、苦なんですね。ですから私たちは、うまくいった時に価値がある、 と思い込んでしまうと、うまくいかなかった自分にまるで価値がないように感じてしまうんです。けれども本当はそうではないんですよ。先日私は北海道の小樽に行かせていただきました。真宗の僧侶が集まり、まあ実はね、この浄土真宗っていうのは10の派に分かれてるんですね。まあ代表的なが私が所属する真宗大谷派、通称東本願寺、そして西本願寺は本願寺派と言います。そしてその他三門と派とか、まあ様々な派が10派あるんですが、なぜ派に分かれたかというと、これはもう時代背景にあります。しかし今の時代、派という垣根を越えて共にお念仏申す時間をいただこうと、真宗連合会として親鸞聖人のお誕生850年をのお祝いを機に、大切な法要がこの北海道でも行われたんですね。夜には懇親の場もあり、僧侶の方々とお話しする機会がございました。その中に私の前、そして、右手に座ったかつてミュージシャンとして活動されていた数人の僧侶がおられました。けれども音楽の世界でヒット曲を出し続けることは本当に難しいです。ある女性僧侶はお父様の病気をきっかけにお寺を継がれました。もう一人の僧侶はお寺の娘さんと恋愛したことからお寺にご縁をいただいて僧侶の道へ進まれました。ちなみにね、この方は住職研修の時、あまりにもお経が上手なので先生方はねびっくりしたそうです。もちろんお経はすぐ覚えたそうです。もともと音楽をなさっていますから音感が優れているんですね。音域のある正確な音を出されたそうです。まあ、ここで生かされたんですね。でも皆さんこうおっしゃいました。音楽をしている時間が今の私を支えていたんだなぁと。形は変わってもその歩みは決して消えていない。むしろ今の私の生き方の中に息づいているんだと。隣に座ってくれた女性僧侶はお寺でドラムを叩いておられるそうなんです。それをとっても楽しそうにお話しくださいました。その目はもう生き生きしてたんですね。人生は一つの結果だけで決まるものではありません。大きな成功をしたとか、それだけで測れるものではないんです。だからこそ私は思うんです。人生の中で大切なのは大きなガッツポーズだけではなくって、小さなガッツポーズに気づくことではないかなと。例えば朝ちゃんと起きることができました。今日もご飯を食べることができました。誰かにありがとうが言えた。少しでも前に進めた。そんな何気ない一日の中に、実は小さな達成がたくさんあるんです。けれども私たちは大きな成功ばかりを求めてしまう。小さな喜びをそうなると見落としてしまうんですね。ガッツポーズが取れないときは、無理に元気を出さなくていいんです。無理に勝った自分を見せる必要はないんです。そうではなくって、今日できたことにまず目を向けていきませんか。そして心の中でこう言ってみてください。例えば寝る前とか、今日も無事にこうして床につけることありがたいな。そしてこの体を触りながら、この体さん、ありがとう。今日も私を支えてくれてありがとう。と。大きくやったーと腕を上げなくてもいいんです。心の中で静かに喜ぶ。それも立派なガッツポーズです。 そしてもう一つ大切なことは、誰かと比べないということです。あの人はうまくいっているのに自分はうまくいってない、あの人は認められているのに私は認められていない、そう思った瞬間、自分だけが劣っているように感じます。けれど本来私たちは競争の中で生きているのではないんですよ。私の実の兄はかつて引きこもりの時期がありました。その時部屋の中で書いた小説、それがその後のウサギとカメという創作童話を書いていたんです。世間ではカメがウサギに勝ったと言われています。けれど兄はこう書いていました。亀は勝とうとして歩んだのではない。ただ、いつも通り歩いていただけだと。ウサギはいずれ追い越せると思って安心して寝てしまった。勝ち負けを意識したのは周りの人間であって、亀ではなかったんです。私はそれを聞いて、なるほどなぁと深く考えさせられました。比べるから苦しいんです。勝ち負けにとらわれるからしんどいんです。自分の歩みをそのまま受け取れたとき、もうそこには比べる必要のない世界があるんです。あなた様はあなた様の歩みがあります。誰とも違う、かけがえのないあなたの道があります。ですから最後に、本当のガッツポーズとは誰かに見せるものではなくって、自分の命が今日もよう生きた生きたと喜びとして感じられた時に自然にあふれてくるものではないでしょうか。今日は大きな成功がなくてもいい、一日の終わりにほんの少しだけでも今日こうして生きることができた、その喜びを小さな小さなガッツポーズで表現してみてください。今日は小さな喜びの積み重ねについてお聞きいただきました。